説教 CD ナンバー226。本日のメッセージは、サタンが最も憎んでいる本と題して、2013年2月16日に持たれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
それでは今朝のお話の前に一言お祈りさせていただきます。糸高き天にいましたもお父様、今日は最も大事なテーマについてご一緒に学ぼうとしております。主よ、どうぞあなたの御霊がご臨在し、そして今日知るべきことを知ることができて、来たるべき事件に備えることができますように、また主にお会いする備えをなさしめてくださりますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はサタンが最も憎んでいる本というテーマでお話しいたしたいと思います。まず最初にヨハネ黙示録の12章の17節お読みしたいと思います。竜、すなわちサタンは女という場合は予言で誠の各時代の誠の教会ですね。竜は、サタンは女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。女の残りの子らですから、最後の時代の誠の教会のことを表してますね。この誠の教会は特徴が二つあります。二つ。一つは神の戒めを守り、もう一つ何ですか？イエスの証を持つ教会です。この竜が2000年前に、サタンが神の御子イエス・キリストに対して怒りを発して、そして食い尽くそうとしていた様子が黙示録12章の4節に書いてますね。ヘロデ王を通して生まれて来ようとするメシアを滅ぼそうとして、この待ち構えていた様子が書いてあります。そして終わりの時に、女の残りの子らですから、最後の教会、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会に対して怒りを発して、そして攻撃してくるというのであります。竜と女との戦い、怒り戦いでありますね。これが最後の我々の時代に展開されるのであります。で、ここで考えてみたいことは、イエスの証とは何であるかということです。イエスの証とは、聖書は聖書で解釈してますから、見てみましょう。黙示録19章の10節に、イエスの証は、すなわち、予言の霊であると書いてます。イエスの証は予言の霊、覚えてましょう。黙示録22章の9節、私天使はあなたやあなたの兄弟である予言者たちや、この書の予言、言葉を守る者たちと同じしもべである。だから、 イエスの証は預言の霊であり、預言の霊が与えられた人たちを預言者と言っているんですね。もう少しはっきり見てみましょう。ペテロ第一の手紙の一章の十節。この救いについては、あなた方に対する恵みのことを預言した預言者たちも、尋ね、求め、かつ、つぶさに調べた。ここで言っておきたいことは、預言者とはいえ、必ずしも夢や幻を持って示されるのではありません。預言者たちもその前の預言者たちの書いたものをつぶさに調べて尋ねたんです。11節、彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊が、イエスの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光をあらかじめ証ししたとき、キリストの霊が証ししたとき、預言者たちのうちにいますキリストの霊が証ししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである。そう。ヨハネ5章の39節にイエスご自身の言葉があります。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は、この聖書というのは66巻になっております。約44人の著者がいると言われておりますが、その預言者たちは、が書いたものが聖書と言って まとめられているんですね。聖書は、預言者たちは、私について、つまり、キリストについて、なんですか、証しする。預言者たちは、イエスについて、証しをするんです。それは、キリストの霊とも言う、預言の霊とも言いますね。預言の霊。テモテ第二の手紙の3章の16節。これ覚えやすいですね。ヨハネ3章の16節とテモテ第二3章の16節。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものである。預言者たちに神の霊が働いて霊感によって書かれてまとめられたのが聖書であります。だから、これをまとめて考えてみましょう。預言者たちが書いたものをある時には預言の霊とも言います。聖霊によって聖霊が働いて預言者たちのうちに働いてイエスについて証ししたから。これを預言者とも言うんですね。それはイエスを証ししたからイエスの証とも言います。すべて神の霊感を受けて書かれた。決して人間の意思によって書かれたものではない。私について証をする。だからまとめてみますと、最後の時代、女の残りの子ら、最後の時代の教会の預言者は、これは我々の教会はエレン・G・ホワイトだということを信じています。だから、エレン・G・ホワイトに働いた聖霊によって、霊感を受けて書かれた書物を証の文書というんですね。あるいはイエスの証という時もあるし、預言の霊という時もある。証の文、預言の霊、イエスの証。ところが、このサタンは、神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会に対して怒りを発するんですから、この預言者、預言の書に対して特別に攻撃を加えてくるということであります。この方はウォルター・マーティンと言いまして、福音派の比較宗教の学者でありました。公然とエレン・G・ホワイトを攻撃してきました。セブンス・デイ・アドベンチストはカルトだと 言おうとしたのです。なぜ聖書以外にエレン・G・ホワイトを預言者としてるから。で、内部からはウォルター・レイという人が公然とテレビでも、そして週刊誌でも、それから新聞でも、このエレン・G・ホワイトについて大胆に攻撃を加えてきました。彼はエレン・G・ホワイトが書いたもの、これにはたくさんの盗作があるというんですね。他の人の書いたものを借りて引用しているというんです。だからこれは霊感じゃないと言ったんです。預言者ではないと言おうとしたんですね。で、今ここに、エレン・G・ホワイトが書いた書物、ここは大総統シリーズだけです。その他にたくさんあります。2億5000万の言葉が書かれたんですね。その中の一部、彼女は健康について、そして世界の事件について、それから家庭について、子供のしつけについて、夫婦のあり方について、そしてまあ、自然災害についての予言も、あらゆることにわたって、たくさんの書を書き残しておりますが、ここに置いてあるのは、大総統シリーズと言います。大総統シリーズ、これは、聖書を仲介する一番霊感による注釈と言ってもいいと思いますが、創世記から始めて、この創世時代と父祖の生活と昔は言いました。今は人類の曙と言いますが、それから国と指導者、イスラエルができて、イスラエルの国家が分裂して、そして、預言者が国人も送られてイスラエルの民を立ち返らせようとした、その国と指導者、それから各時代の希望、この各時代の希望というのは一般の教育者もイエス・キリストについて最も美しく描写している、書いているイエス・キリストの生涯を書いている書物だと言われております。で、その後イエス・キリストが天に帰られた後、使徒の働きというのが加えられました。そして最後に各時代の大総統、サタンとキリストとの大総統という本です。で、この人はデスモンド・フォード博士ですが、セブンス・デイ・アドベンチストのいわゆる再臨信仰の土台であり、基礎であり、大黒柱であると言われた、あのダニエル書8章の14節、聖女が清められて、そして正しい状態に服するという、あの死聖女におけるイエス・キリストの働きに攻撃を公然と加えてきた有名な人でありました。で、このウォルター・レイという方は、私もカリフォルニアで、南カリフォルニアで、牧師をしていた時、一緒に牧師会に出ましたが、この人は公認会計士でもありますが、このエレン・G・ホワイトの書物、最初はもう本当によくエレン・G・ホワイトの書物を信じていた人でありますが、そのうち、いろんな欠点を見出して、ああ、エレン・G・ホワイトの書物は他の本から借りたのが多いと言い出して、盗作という問題を出してきたのです。盗作ですね。ここに彼の結論が書いてあります。私が E.G. ホワイトの書物に対してしているように、あなた方はそのようなことを聖書にしてはならない。エレン・G・ホワイト盗作、他のものから借りてきた。そういうことを聖書にしてはならないと言ったんです。さて、それを検証してみましょう。エレン・G・ホワイトの書かれたものは手紙という形で残されてました。原稿、記事、そして書物として残されてるんですね。で、エレン・G・ホワイトが我々の教会に対してこう言ってらっしゃいます。 サタンの最後の欺瞞は、最後の欺瞞は、証の書を、予言の書を無効にすることであると言ったんです。で、無効にするという言葉の中にはですね、証の文、19世紀の半ばに書かれた、これは、古いものだという人がいて、そして、この証の文あまり読もうとしない、聖書、聖書だけだと言って、で、無視する人もいる。そして、無関心を取る人もいます。関心がない、聖書だけだと言って。で、今日考えたいのはですね、証の文に対する攻撃です。盗作問題というのが大きな問題となってアメリカで出てまいりました。この人類の曙光から大創世に至るまで他の書物、キリストへの道も、それから実物教訓も他の書物から盗作している、借用していると言って攻撃してきたんですね。この今でもまだ本にして出版しつつありますが、これほど多くの、そしてたくさんの主題に関して書いた女流作家はいないとアメリカで評価されております。盗作問題、これはそういう問題が出てから世界総会は果たして盗作問題として訴えられるか訴訟されるべきかということで、専門のカトリックの弁護士のラミックという人に頼んだんです。結論は、盗作ではないという結論になったのです。聖書だって、他の書物から引用しているところはたくさんあります。エレン・G・ホワイトの書物、ご自身で大総統の序論にそう言ってます。他の書物、歴史書から引用したということを。例えば、聖書で、ウォルター・レイは、エレン・G・ホワイトにの書物にしたことと同じように、聖書にしてはならないぞと言ったんです。しかし、聖書見てください。聖書も非常にお互いに預言者と預言者、前の預言者から借りているところ、非常によく似ているところがあります。例えば、例を挙げます。詳しくは読みませんが、ご自身で読んでください。イザヤ書の2章の2節から4節。これは750年、紀元前、750年前に書かれたものです。イザヤ2章の2節から4節と、ミカ書4章の1節から3節。大体同時代の預言者でありましたが、そっくりのことが書いてあります。その次、イザヤ36章から39章まで。これは、列王記下の18章から20章と同じことが書いてあります。どんなことについてかというと、アッシリアのユダ侵略。ヒゼキヤについての予言でありました。ヒゼキヤ王についての。似ているところ。書いてあるんですね。で、新約聖書に行きますと、これはごくわずかな例でありますが、マルコとマタイとルカによる福音書。よーく似てます。マルコの 95% はマタイにある、マタイあるいはルカ書に、ルカによる福音書にあるんだそうですね。特にルカ1章の1節から4節は、ちょうど各時代の大総統の序論によく似ているような書き方をしています。で、ヨハネによる福音書は、これはユニークでありまして、他のマタイ、マルコ、ルカ三人とは独立していて、彼の記事はマルコ、マタイ、ルカにはほとんど記されていないことが書き記されているんです。同じようなことが非常に似てることが記されているんですね。次見てみましょう。箴言、ご存知ですね。ソロモンが書いた。いや、書いたというよりも、ソロモンはあの箴言をどのように書き残しているかというと、他の人が前に書いたものをよく 用いて、そして編集してまとめたのが箴言であります。箴言、格言をまとめたんですね。伝道の書の12章の9節。さらに伝道者は知恵があるゆえに知識を民に教えた。彼はよく考え尋ね極めて、あまたの箴言をまとめたと書いてある。前に書かれたものから、知者の言葉から、彼はまとめたんです。12章の10節、伝道者は麗しい言葉を得ようと努めた。だから、よく勉強したんですね。尋ね極めたと書いてあります。そして、これは真理だと思うものを、神様の聖霊によって、こう、引用されてまとめられたのが箴言でありました。次に、エピメニデスって言うんですね。エピメニデス。これはギリシャの哲学者、詩人の集めたものですが、聖書にギリシャの詩人、哲学者の言葉を引用していることがわかります。テトス一章の12節、使徒行伝17章の28節、明らかにこれはこのエピメニデスからの引用であります。そう、セブンスデーアドベンチストのコメンタリーにも書いてあります。ユダ書の14節、15節、ユダ書のは一章しかありません。ユダ書14節、15節は100年前に書かれたエノクの書という外典、アポクリファから引用してるんです。霊感の書、聖書、ユダ書は、この外典からも引用してるんです。もちろん外典にはたくさん非聖書的なことがあります。霊コンフェンスについても書いてあります。だけども、正しいことを、真理を引用していることがわかります。エレン・ジー・ホワイトも、以前のいろんな学者の言葉でも、これが正しい表現だ、私が言いたい表現がここにあったという場合に引用してるんですね。黙示録の言葉もエノクの書と似ているというところがあります。これ外典ですよ。これは霊感を受けて書かれてませんよ。エノクの書、例えばエノク86の26節と黙示録20章の15節、そっくりです。エノク91の16と黙示録7の9。これ盗作だと訴えますか？聖書だってそうしてます。また、ハンムラビ法典というのがありますが、学者たちは、モーセはハンムラビ法典から、これ、書き写したという人たちもいます。ハンムラビ法典が先に書かれたか、モーセが先に書いたか、これは定かではないそうです。しかし、いずれにしても非常に似てるところがある。例えばハンムラビコードナンバー14と、出エジプト記21の16節。ハンムラビナンバー196-200と出エジプト記19章の20節書いてあるんですね。そういうふうにセブンスデーアドベンチストにコメンタリーに似てるところを指摘しております。ペテロ第2の手紙2章から3章とユダ4節から18節、そっくりです。特にユダ4節から18節とペテロ第2の手紙の1章で、ペテロ第1の手紙のこれは何かな、3章の18節か、これごめんなさい、3章の18節とそっくりなんですね。それから使徒行伝17章の28節にここにこういう言葉があります。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。あなた方のある詩人たちも、ギリシャの詩人たちも、言ったようにと言ってます。我々も確かにその子孫であると。このギリシャ詩人の アラトウスから引用しております。で、観覧から栄光へと上巻にです、257ページにこういう言葉を書いた。パウロはある詩人の言葉を借りてと書いてあります。だから聖書も、旧約聖書も新約聖書も借りているところがあるんです。パウロもエレン・ジー・ホワイトも借用しているところはあるんですが、ごくわずかであるということを覚えてみましょう。ほとんど直接夢は幻を通して示されたのです。ユニオンカレッジというセブンスデーアドベンチストのカレッジがありますが、そこのデール・クラドールという教授がこう言ったんですね。このアトランティックかな、ランキャストリア・トライアンという新聞にこう出した。もし我々がウォルター・レイの結論に基づいて、ウォルター・レイは何と言いましたか？エレン・ジー・ホワイトは宝、多く借用していると言いました。そんなことを聖書にやってはいけませんよと言った。もしウォルター・レイが正しければ、結論に基づいてエレン・ジー・ホワイトを拒むならば、聖書のすべての預言者も拒まなければならない。そうですね。聖書も他の人の言葉を引用してるんですから。エレン・ジー・ホワイトと同じように。なぜなら聖書の著者たちもその時代の人々の言葉を用いた点ですね。これは先ほど言いました、エレン・ジー・ホワイトは一生の間 2億5000万の言葉を、手紙や原稿や記事や書物として書かれました。小学校3年の教育しか受けてませんよ。しかし彼女の書物を見ると、私は示された、私は見たという言葉を何回も使っています。もちろん私的な生活において霊感を受けていないこともありました。例えば不動産を買うとき、土地を買うとき、霊感によってここの土地買いなさいとか、そういうことはなかったけれども、エレン・ジー・ホワイトが私は見た、私は聞いたと主がこう言われたというときには、神の霊感であったのです。そう、これは元ホワイト韓国教会のロバート・オルソン先生が言っている言葉ですね。文書伝道という本がありますが、今は持ってきませんでしたが、これらの書物の感化、ホワイト夫人はこれは自分のことを三人称で言っています。ホワイト夫人は自分のことですよ。ホワイト夫人はこれらの書物の創作者ではない、私が書いたのではない、もちろん自分でペン取れましたが、私から出たものではないというんですね。これらの書物には神が彼女の働きの期間を通してお与えになった教えが含まれている。そしてこれらの書物を全世界至るところに撒き散らすようにと命じられたというんです。これらの書物は神のために無言の証人であると言われました。霊感の書、特に終わりの時代の人々のために書かれたものであるのです。この大総統シリーズの中で、各時代の大総統は上下となってますね。上下、こんな分厚い本でありますが、韓国の張さんという人は、この大総統シリーズを非常に重宝があって、これをある時自分でそれを全部コピーして、そしてこの一冊の本にまとめたんです。これを合本と言ってますね。我々は合本、大総統シリーズばかりでなくて、これに実物教訓、キリストの道、祝福の山を加えて、全部これ合本に 一冊にしたんです。で、彼が持ってたのをある人が見て、ああ、これは素晴らしい。これだけの書物を、ね、これどれくらいあるのかな？もっとキリストの道、祝福の山、それから実物教訓ね、ありますから、これ、初代文集も入っています。ですから、これが一冊になってる。これは素晴らしいと言って、私も欲しい、私も欲しいと言って、この、求める人がたくさん出たので、やがて、これを、日本語にも合本にしてくれました。英語でも合本ができました。韓国語でも合本ができたんですね。非常に便利で、山形敏夫先生がそれを持って勉強するとき、もうあれやこれやこう本を本棚から下ろすのではなくて、一冊取って、そして引用したりなさったそうです。その大総統シリーズの中で、最もこの大事にした書物は、各時代の大総統でありました。で、この大総統について、あまりにも大事なので、世界総会を近年、ニール・ウィルソン世界総会総理は、ある人から多額な寄付を与えられて、これをエレン・ジー・ホワイトは、秋の木の葉のように散らしなさいと言われたものですから、全世界の国々に大総統を散らす計画を実行なさいました。日本でもなされてますが、この各時代の大総統、この各時代の大総統は最初はスピリチュアルギフト第4巻として出されたんですね。第4巻。で、これは、願わくばこのプロジェクトがただの儀式、形式に終わらないことを願っています。スピリットプロフェシー第4巻、1844年に書かれたんですね。予言の霊第4巻として。やがてそれがキリストとサタンの大総統という形で1888年本にされたんです。ところが、レビューンデヘラルドの、編集に携わっている人たちは、ホワイト夫人は、このキリストとサタンの各時代の大総統を何よりも優先して、これを早く印刷して散らしなさいと、配布しなさいと言ったんですが、なかなかそうしなかったんです。バイブル・リーディング・フォー・ザ・ホームという書物がありまして、これは聖書の教理を一つ一つ、この聖書は聖書で研究する非常に大事な本がありまして、これがよく売れるもんだから大総統なかなか出版しなかったんです。数年の間。そのことについて、エレン・ジー・ホワイトは、これは、この大総統出版を遅らせるのは、サタンの策略だと言いました。強く牽制しました。真理は、主はこう言われるによって守られた。幾人のものが創世時代と父祖の生活、各時代の大総統、また各時代の規模を注意深く読んでいるだろうか。なかなか読もうとしなかったんですね、信者は。私は神がお与えになった光に対する私の信頼はしっかりとして揺るがない。それは聖霊の力が真理を拡大し、そう、ちょうど旧約聖書を拡大した霊感の書は新約聖書であった。この聖書を終わりの時代に拡大する予言の霊、キリストの証、ね、これは真理を拡大し、これは道だ、これに歩めと言われて、尊ばれたことを私は知っているからである。これついでですが、そして神の律法は今契約の箱の中にあるが、すべての悪と偽りの父によって創始された欺瞞の科学に神が判決を下される大いなる日にそこから出されるのである。これ考古学で学びましたが、大いなる裁きの日までに 契約の箱の中に人手に触れずにまだ隠されている点です。いつか持ち出されるんですね。神が判決を下される大いなる日、日曜休業令が出てから持ち出される点ですね。そう、神が律法をご自分の指で石の板に消すことのできないように書かれたと同じように、聖霊はこれらの真理を証の書ですね、私の心にお印になった。ただ起きてと証、律法と証、律法十戒は神ご自身がご自身の指で書かれた。他は預言者たちの手によって書かれたんです。エレン・G・ホワイトも、モーセ、サムエル、ダビデ、エレミア、イザヤ、パウロ、ペテロ、同じような霊感で書かれたのが証の文であるんです。各時代の大僧とは、金銀以上のものだ。各時代の大僧とは広範囲に配布しなければならない。それには過去、現在、未来の事柄が含まれている。この地上歴史の終わりの光景についての略述で、真理のために力強い証が立てられる。立てられている。各時代の大僧とには、世界に対する最終の警告使命が、拡大されて具体的に示されている。だから私たちは本当に素晴らしい特権が与えられているんですね。あなた方は各時代の大僧とをお読みになったであろうか。何回もそう聞いていることは、出版社がなかなか出版しないで、そして信者は読もうとしなかった。お読みであろうか。各時代の大僧とにはどんなことが含まれているかを知っているだろうか。文書伝道者はまずこの各時代の大僧とに精通していなければなりません。そして信者はどの書よりも各時代の大僧とに熟読していなければなりません。私はこの書物、各時代の大僧とを金銀以上に評価する。そしてこれが人々に配布されることを切望する。各時代の大僧との原稿を書いているとき、私はしばしば神の御使いがそばにいるのを意識したと言っています。サタンも、ホワイト夫人がそれを書いているときに妨げようとしていろいろなことをしたらしいです。で、ある人たちは、出版所の方々は、各時代の大僧とは売れない。バイブルリーディングフォーザホームというあの本が安くて売れるから、あれを先にやって後で出版しましょうと言って、言ってたんですが、ホワイト夫人は何よりも優先して各時代の大僧とを早く出版しなさいと言ったんですね。で、こういうことを言っています。各時代の大僧とこの書物の配布の結果は、今の状態で判断すべきではない。今売れてるか、どうのこうので。ある者はそれを読んで目を覚まし、直ちに神の戒めを守る者の群れに加わる勇気があるであろう。私も中学3年の時に、難しい言葉、今よりも難しい言葉で書かれた大僧とを読んで、本当に感動したのです。しかし、さらに多くの人々は、それを読んでも、ここに気をつけてください。それを読んでも、その中に予言されている事件そのものが起こるのを見るまでは、大僧とに書かれている事件が起こることのを見るまでは、彼らの立場を明らかにしない。密かに読んでる。この間、一週間前に、 他教派の6人の方々がここにいらっしゃいました。その中には私はあのエレン・ジー・ホワイトの書物を読んでいます。で、ライフセンターにないですから、ここにあるかと思って来ましたと言って言う人がいたんです。他教派の人に。ある予言の成就が、他の予言も成就するとの信仰を奮い起こし、最終の働きで地が神の栄光で照り輝かされる時、これはいつのことですか？地が神の栄光で照り輝かされる時、この大相当の働きの結果として多くの魂が神の戒めの側に立つ。この地が神の栄光で照り輝かされる時というのは、黙示録18章に最後の神からの使命としてこういうことが書かれています。一節、この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。この時まだ来てません。やがて将来来ます。近い将来、その時この大層の働きの結果として多くの魂が神の戒めを守る側に立つって言うんです。カトリック教会、一般プロテスタント教会、一般の人々の中に神の民が多くいるとエレン・ホワイトは言ってらっしゃいます。今安息日を守りながら第三天使の神明を信じると告白する多くの、あれ原文では大部分のものが教会から振るわれて信仰を捨てて、あるいは立場を捨てて敵の側に加わる。そして最も苦い敵となるセブンステアドベンチストの仲間が、その代わりバビロンの諸教会にいる神の民が多く加わるというんです。先なるものは後になる、ね、その時大相当を密かに読んでいた人たちが決断して神の民と共に歩むようになるのです。私はこれらの書物は売れないと言われたことが真実ではないことを知っている。この書物は売れない。で、物語とか現代の真理の含まれていない書物を一生懸命文書伝道者は取り扱うんです。けれどもエレン・ジー・ホワイトは、預言者は売れないという理由で放っておいてはならないというんですね。人間の考えがそれらの販売の道を妨げてはならない。これは他の書物の持っていない感化を人々に及ぼす。どの書物のことですか？各時代の大相当。この各、これ創世時代と父祖の生活も書いてますが、各時代の大相当は新しく信仰に入った人々のために特に適した書物であって、それによって彼らは真理にしっかりと立つようにされると書いてます。広島にある新しい信者がいましたが、牧師さんが訪問しました。そのテーブルの上に各時代の大相当がこう広げて置かれてたんです。ああ、今頃あなたはこんな古いものを読んでるんですか、こんなの読んでると頭古くなりますよと言われたそうです。同じことが八重山教会の信者にも言われたそうです。面白いですね。一番古いのは聖書ですよね。こんな古い書物を読んでると我々の頭は古くならないでしょうか。いや、かえって我々の魂を生かし、我々を新たにする、新しくする、 新しい人間にするんですね。彼らの前にある危険を認めることができる。これらの各時代の大草を読むときに、我々の目の前にある危険を認めることができる。そして彼らのために指示された平らなまっすぐな道を見分けることができる。私たちの教会、ラオデキア教会と言われています。ラオデキア教会というのは、熱くもなく冷たくもない。そして、目が見えないものであり、裸であり、貧しいものであると言われていますが、その目が見えないというのは、識別力がないという意味です。善か悪か、神から来たものか、偽りの父から来たものか、識別できなくなっているというんです。その識別力を与えるのは、各時代の大草頭という本です。これから様々な欺瞞が満ちてきます。我々の教会にでさえも、その識別力を与えるのは、各時代の大草頭であるということですね。皆さんにちょっとお見せしたいのがある。この各時代の大草頭を張さんは、韓国の張さんは、こういう、あの2冊の分厚い本をこういうふうに上下1冊にして出版したこともありました。それから、ポケット用としてこれが出版されました。これはもうどんどん我々配っておりまして、もうやがてなくなるんですが、この間ですね、こういうのが東京から送り返されてきた。誰が送ってきたかわかりません。中開けてみました。そしたらですね、見てください。ズタズタにハサミで切り裂かれているんです。エレン・ホワイトが預言者が最も金銀以上のものであると言って進めたこの書物がズタズタに引き裂かれている。どういう動機でやったかわかりませんよ。サンライズを憎んでか、私を憎んでか、大草頭を憎んでか。しかし、私は憎まれても構わない。けれども、真理を憎む人は、かわいそうですね。人が滅びるのは、真理に対する愛を失ったからであると、パウロは言ってます。テサロニケへの手紙に。この本を見ると、大草頭の1章から11章まで、ハサミで切り裂かれてるんです。これは、初代キリスト教から宗教改革の時までに、のことを書いてある。で、18章から25章、ハサミで切り裂かれてる。再臨運動、ごめんなさい。宗教改革運動から再臨運動のところまで切り裂かれてる。それから最後の32章から42章まで、心霊術のことについて書いてある。この心霊術、エレン・G・ホワイト、キリスト教を装った心霊術のことについて書いてます。愛、干渉主義の十字架と言って、この干渉主義のこのキリスト教運動のことを心霊術と言っています。大草頭を読まないと、セレブレーション教会、礼拝、それからメガチャーチのことが識別できない。それから法王教の狙いが、ローマカトリック教会の狙いがどこにあるか。新天新地最後のところですね。大草頭のここシリーズの一番最初の言葉は、神は愛なるから始まっています。各時代の大草頭のこの終わりの言葉、神は愛なりで終わっている。実に素晴らしい書物であるということがわかります。各時代の大草頭の序論を見てみましょう。最後の大草頭においてサタンは同じ政策を用い、同じ精神を発揮して、 過去のすべての時代と同じように同じ目的のために働く。だから過去にどんなことが起こっているかを各時代の大総統に書いてある。イエス様が天に帰られてから初代教会、初代教会はワルデンセス教徒にバトンタッチしました。ところで皆さん、ワルデンセスというこの混じり気のない真理、聖書が彼らに託されたんですが、ワルデンセスのことについて正しくキリスト教のその文書にも書かれてない。ワルド派といって12世紀ピーター・ワルドという人が創設したワルド派と言ってる。各時代の大総統を見ると初代教会からバトンタッチした純粋な信仰を持ってアラノに逃げて迫害されたキリスト教会であった。そして宗教改革にバトンタッチされました。だから過去のことよく正確に書かれています。これまでに見られたことがこれからも見られる。同じようなことが。ただ異なるところはというと、来たるべき総統がかつて世に見られなかったほどの恐ろしい激しさを持ったものである。ここが異なる点です。その欺瞞はかつてなかったほどの欺瞞。非常に巧妙になっていく。攻撃はもっと断固としたものになっていくというんですね。そして先民をも惑わそうとする。神の霊が私の心に神の御言葉の大いなる真理を開き、過去と未来の光景を示された時、私は過去の総統の歴史をたどるために、そして特に急速に近づいている未来の総統に照明を当てるために、自分にこのようなに示されたことを他の人々に知らせるように命じられた。ね。で、この大総統に書かれている真理こそは、サタンの怒りと世俗を愛する教会の敵意を引き起こす。ですから、サタンが一番憎んでいる本は何ですか？何に対して敵意を持ってるんですか？各時代の大総統。これらを御言葉の光と聖霊の解明とによって見るときに、我々は悪魔の策略を見破ることができるというんです。大総統をよく読んでると、熟読してると、悪魔の巧妙な欺瞞を見破ることができる。そして再臨の時に主の前に傷なき者として立つ者が避けなければならない危険をも見分けることができる。もし我々がイエスの再臨を待つ者となりたいならば、各時代の大総統は必読書です。必読書。傷なき者として神の御前に立つためにどうすればいいかが書かれている。本書の目的は、過去の総統に関する新しい事実を提示することよりも、むしろ未来の所持権に関する事実と原則とを明らかにすることにある。未来に光を投げかけているって言うんですね。そう。だから、もう世の終わりの瀬戸際に来ている我々。まさに迫ってくる危険を、あるいは欺瞞を見破るためには、大総統をよく読んでいなければならないということではないでしょうか。真理と誤謬との間の大総統の模様を解明すること、サタンの策略を明らかにし、これに抵抗して勝利する方法。サタンに 抵抗して勝利する方法。そして神は正義と慈愛をもって被造物を取り扱われるということ。正義と慈愛をもって。そして罪の起源とその最終的処置に関して光を投げかけ、かつ悪という大問題に満足のゆく解決を与えること。これが本書が書かれた目的である点です。この書を読まなければ、なぜこの世界にこんなことが起こるか、あんなことが起こるか、理解しがたいことが次々に今起こっております。神の義によって、神に背を向ける人たちに、神は刑罰を下します。しかし、憐れみをもって、また人々に訴えかけています。警告を発しておられます。これが大草塔の書かれた目的であるんですね。ちなみに、二つだけ最後にサタンの策略を具体的に言っておきます。大草塔は、サタンはいつもって書いてます。いつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力する。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで、監督や牧師や神学者を案内とするように導く。そうするときに、サタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって、大衆を、教会に来る信者を、意のままに感化することができる。これ今の言葉ではマインドコントロールって言うんですね。もっとひどくなると洗脳という言葉を使います。どのように指導者を通して人間に目を向けることによって、自分で聖書をベリアのあの教会の人たちのように自分で聖書を調べないで。非常に危険です。もう一つ、サタンが憎んでいる大真理。サタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して我々の心を捉える。多くの策略、一つじゃない、多くの策略を用いて我々の心を捉える。我々が最もよく知っていなければならない働き、何でしょう。最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとしている。大欺瞞者サタンは、はい、ここです。食材の犠牲と、もう一つ、全能の中保者を明らかにする大真理を憎んでいる。何を憎んでるんですか？十字架でなされた贖罪の犠牲。イエス・キリストが我々の身代わりになって罪の刑罰を受けられた。その払われた大いなる値。そして天の父が御子を使わして、そしてこの世を救おうとされた大いなる犠牲、値、犠牲を我々が考えるとき、非常に高潔な状態に到達することができるという関連を起こさずにはおられません。十字架を仰ぐとき、非常に高潔な状態に到達することができる。イエス様のような清い生涯を送ることができるというんです。十字架、十字架と言いながら、罪にとどまっている人が少なくはありません。福音は、罪から離れさせるのです。 あの寛淫の女に石を石でもって撃ち殺されようとしたときに、イエス様がおっしゃった言葉、あなたを罰するのは誰もいないのか？誰もいません。私もあなたを罰しない。許すとおっしゃったんですね。そして今後罪を犯さないようにと、罪を許すばかりでなくて罪を犯さない力も与えるのが福音であります。贖罪の犠牲はこの地上の最も高い思想が到達するよりも高い標準に到達できるということを教えるものです。それからもう一つ、全能の中保者イエス様が天に帰られてから毎日毎日私たちのために罪の取りなしをしておられる。罪を犯して悲しんで打ちひしがれているならば、彼の元に来る者をいつでも救うことができるようにイエス様は天で中保の働きをしていらっしゃる。しかも全能の中保者と言っています。法王は罪を許すことができますか？神父は罪を許すことができますか？牧師は？誰もできません。神以外に我々の罪を許すことのできる方はいません。だからイエス様がどんな罪も許すと言われたからユダヤ人は怒ったんです。とうとう十字架につけたんです。神以外に誰が罪を許すことができるか、冒涜だと言ったんです。イエス様は神であられたから、そして人となられたから、全能の中保者の資格を得られたんです。全能、どんな罪でも許すことがおできになる。贖罪の犠牲と、そして全能の中保者。この真理を明らかにする大真理を憎んでいる。そしてイエス様は今、天の至聖所に大祭司として最後の働きの局面に入られました。パウロは言いました。神と人との間の地方者はただ一人、神であり、人であられたイエス様だけ。至聖所において最後の憐れみの取りなしをしていらっしゃる。しかし人々はサタンに欺かれて、法王に、枢機卿に、司祭に、神父に罪を告白するように教育されていく。大欺瞞です。やがて、神であり人であられるお方、その御言葉に従うか、人間の言葉に従うか、権威に従うか、対決する時がやってきます。ヨハネ・ポール2世が死んだ時、もうすでに全世界の王たち、指導者たちは、かつてないほどのこの葬式にやってきました。まあ、ある人が言ってましたが、神様であると言いながら、このローマ法教、ローマ法を、大総統に、この地上の神の代理人という言葉がありますね。ルテルは反キリストと言いました。神だと言って、天と地と海とその中のすべてのものを支配することができる神の地位に、を持っていると豪語した法を思いました。なんで神様が死ぬんですかと質問していらっしゃる方がいますが、イエス・キリストは私たちの罪のために、すべての人の罪のために身代わりとなって罪の刑罰を受け、3日目によみがえられて生きて我々のために最後の取りなしをしていらっしゃる。私たちはやがて全人類真っ二つに分かたれる時が来ます。神に従うか、人間に従うか、神の御言葉に従うか、 人間の戒めに従うか。私たちは、こえなく、その一人子を世に遣わすほど愛された天の父、そして自ら犠牲になって十字架にかかられた。そして復活して今なお生きていて、やがて再びこの地上に、主の主、王の王として来られる主を信じようではありませんか。サタンの策略を明らかにし、これに抵抗して勝利する方法を示す各時代の大総統を熟読しようではありませんか。確かに、ローマ法教はアメリカ帝国と一緒になって全世界にローマ法教の権威の印である日曜日を強制する。従わなければ経済的ボイコットを売ったり買ったりできない。殺すことさえ命じるという恐ろしい事件が起こります。しかし、ルーテルは、私はあの法王よりは、私のうちにいる法王を恐れていると言ったそうです。私のうちにいる法王、私、自我、利己愛。これに我々勝利していなければ、外的な大総統において、我々は勝利することができません。今、本当に自我に勝利して、その罪と、また誘惑に抵抗して勝利する方法が教えられている。この過去時代の大総統をぜひ熟読していきたいと思います。今までかつてないほど。お祈りいたしたいと思います。天の愛するお父様、このサタンは自分の時が短いのを知って、ありとあらゆる策略を用いて、人々を惑わし、先民をも惑わそうとする、この時代にあって、光の天使を装ってでも、人々を滅ぼそうとして現れるという、こういう時代にあって、私たちに与えられたこの各時代の大総統、預言の霊イエスの証を、本当に愛読することができますように、そして来たるべき事件に、またイエス様のご再臨に備えさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。